汗。午後は打ち合わせ遅れかけて汗、猛ダッシュしました。汗汗。とりあえず急いで汗、家に帰ります。汗汗汗。
汗かいてんなぁ。
その汗、エアリズムで快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ。朗読、斉藤匠の匠。深夜特急、
オンザロード。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード、第6章、海の向こうに、シンガポール。翌朝、私は早起きし、二人がマレー半島へと出発するのを見送った。そして私はその日から南海旅社を拠点にシンガポールの街をうろつき始めた。シンガポールは大きく変貌を遂げようとダイナミックに動いている都市だった。至る所で古い建物が壊され、新しく高層ビルディングが作られている。すでに完成している建物には高級輸入品店やレストランが入り、あたりにきらびやかさを振りまいている。しかし、物にほとんど興味のない私にとっては、フランスやイタリアの洋服や革製品がいくら安くても関係なかった。チャイナタウンもうろついたし、オーチャードロードも歩いた。タイガーバームガーデンも見物したし、改めてサルタンモスクへも行ってみた。だがどこもつまらなかった。すべてがこれまで通ってきた土地にあるものばかりだった。しかもそのミニチュアに過ぎない。とりわけ落胆したのはチャイナタウンだった。近代化の波に激しく現れているせいなのか、狭く、小さく、何より活力がなかった。私は5日もいると退屈するようになった。サマセットモームが泊まったことがあるという有名なラッフルズホテルで紅茶を飲み、帰りにどこかで映画を見てくる。しかしそれも3日続けると飽きてしまった。シンガポールに大きな期待を抱いていただけに、落胆の度合いも大きかった。ある日、いつものように宿を出て、ぶらぶら歩きながら、 さて今日は何をしよう、と考えているとき、不意に一人の人物の名前が浮かんできた。日本を出発する直前、もしシンガポールへ行くことがあれば訪ねてみるといい、と知人に言われた人の名だ。シンガポールへ寄ることなど考えてもいなかった私は、連絡先も控えようとせず、軽く聞き流してしまったが、あるいはその人を訪ねていけば、この退屈な状況に多少の変化が起きるかもしれない、という気がしてきた。その人は日本の通信社の特派員だった。私は近くのホテルのロビーに入り、通信社の支局の電話番号を調べ、思い切ってダイヤルを回した。運よく特派員氏が直接電話口に出てくれた。紹介してくれた知人の名を告げ、お忙しいようでしたら別の日にかけ直しますが、と言うと、彼は、ここ数日は大した事件もありませんから、と笑い、支局までの道順を教えてくれた。訪ねたオフィスには、特派員氏が一人で机に向かっていた。内部は意外に狭く質素だった。しばらくは当たり障りのない言葉を交わしていたが、私が取材のためでもなく、普通の観光でもなく、ヒッピー風の貧乏旅行をしていると知ると、彼は迷惑がるでもなく、むしろ興味深げに、これまでの道中について尋ねてきた。話がバンコクからの鉄道の旅にまで及んだとき、彼が遠慮がちに遮った。今日はこれで家に引き上げようと思うんですけど。よほど私が不思議そうな顔をしたらしく、彼は慌てて付け加えた。この商売に反動もないんですけど、一応ここでも土曜は半日ということになっているもんですからね。狼狽するのは今度は私の番だった。今日は土曜日だったのだ。旅をしているうちに、それも何ヶ月も旅をしているうちに、得たものと失ったものがいくつかあるとすれば、まず失った最初のものは、日にちだったかもしれない。今日が3日であろうが、17日であろうがどうでもよくなる。一日がただ同じように過ぎていくだけだからだ。しかし、それでもしばらくは曜日の感覚だけはあった。今日が月曜なのか金曜なのか、そして日曜が過ぎると、また一週間過ぎてしまったなと思うのだ。だが日にちに続き、これまで持っていたはずの曜日の感覚まで失ってしまっていたらしい。やがて月も、 あるいは年までも失うことになるのだろうか。時計を見ると午後2時近くになっている。土曜の午後にオフィスを訪ねるなど、私の方が非常識だった。私は腰を浮かし、詫びを言って帰ろうとした。すると彼はさらに慌てて言った。そうではなくて、その続きは家でしませんかというつもりだったんですよ。でも、昼はまだなんでしょ？何もないだろうけど、一緒に食べていきませんか？一応は遠慮したが、彼に強く誘われ、結局その言葉に甘えることにした。遠慮が一応のものでしかなかったことが分かられてしまったようで、少し恥ずかしかった。彼の住まいは、閑静な住宅街の一角に立つ、落ち着いた外観のアパートにあった。部屋に足を一歩踏み入れた途端、広いリビングルームで、小学校低学年と思われる二人の少年を、華やかな顔立ちの美人が、大声を出して追いかけ回しているのが目に飛び込んできて、度肝を抜かれた。それが彼の妻と、幼い息子たちだった。私はその日、実に久しぶりに家庭的な日本料理を口にすることができた。料理も確かに美味しかったが、ありがたかったのは、その場の雰囲気がさりげない温かさで満たされていたことだった。彼はもちろんのこと、夫人も少年たちも、ことさら客として気を使うわけではなく、かといって無視するわけでもない。少年たちはいかにもいたずらが好きそうなわんぱく坊主だったが、真のところでのしつけの良さと素直さがはっきりわかる明るい子供たちだったし、夫人は夫人でよく笑い、怒り、またすぐ笑い出すという、イタリアでならソフィア・ローレンの役どころのような豪快で陽気な女性だった。私はあまりの居心地の良さに、いつまでも話し続け、勧められるままにずうずうしくも夕食までご馳走になってしまった。帰り際に彼が言った。シンガポールにもう少しいるつもりだったら、今いるホテルを引き払ってきませんか？この近くに安くていい宿があるんですよ。彼の説明によれば、この住宅街の外れに、明星楼というバーがあり、その2階が宿になっている。あまりいかがわしくもなく清潔なので、友人がシンガポールに来たりすると、
ホテルをキャンセルさせ、そこに泊まらせることにしているのだという。値段も15、6ドルと大ホテルの数分の1でしかないので、大いに喜ばれるという。15、6ドルですか。私がつぶやくと、その安さに驚かないのが意外らしく、彼が尋ねた。今いるホテルは何ドルくらいですか。一泊8ドル。8ドル？彼はびっくりしたような声を上げ、それでは無理に進められないなという表情になった。8ドルと15、6ドル。およそ倍の値段だ。どうしようと迷っていると、そばで話を聞いていた夫人が極めてあっさりと言ってのけた。移っていらっしゃいよ。食事をするのも近い方が面倒がなくていいでしょう。毎日食事を食べさせてくれるつもりらしい。私は嬉しくなって、そうします。といささか調子の良い返事をしてしまった。
花房麻里です。
瀬名純です。
大ヒット映画サニーがミュージカルとして世界初上演。
とある女子高生たちの青春時代を彩った仲良しグループサニーの物語。
80年代の曲に乗せ、笑いあり涙ありの人生ストーリーをお楽しみください。
TBS ラジオ協力ミュージカルサニー。脚本演出は西田雅文、振り付け茜、出演花房麻里、瀬名純、小林彩子、馬場園梓、佐藤ひとみ、渡辺美穂、須藤真麻、片桐仁、他キャストでお送りしております。7月5日まで東京建物ブリリアホールで上演中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。
劇場でお待ちしております。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口